Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。
歴史と文化の散歩道、今週も前田豊さんに代わりまして岡直人が担当します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、西宮市が市政90周年を迎えました。今西宮市は、少子高齢化の進む中で人口増加の止まらない人気絶頂の町と言ってもいいでしょう。中でも若い子育て世代の世帯が増えていることから、文教住宅都市という性格がこの町の魅力になっているのではないでしょうか。一度西宮の90周年を振り返り、今の町の特徴がどのようにして築かれてきたのかを考えてみようと思います。そういうわけで今週は西宮市役所東館の8階にあります西宮市情報公開課に来ています。こちらの歴史資料チーム係長の津田幸吉さんにお話を聞きたいと思います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、私情報公開課のこの歴史資料チームというところにお邪魔させていただいているんですが、この情報公開課歴史資料チームとはそもそもどういう仕事をしているんでしょうか。
はい、東館の8階にありまして、はい、西宮の歴史に関する資料を公開しているところです。はい、西宮町など旧町村のですね、古い公文書ですね、はい、これを公開しております。西宮市史ですとか、はい、西宮現代史の編纂の時に収集した資料ですとか、はい、教育関係の文書も置いています。まあ、歴史資料ということですので、文書だけでなくて写真関係もですね、それとか航空写真関係も置いてますので、こちらによく来られる方で航空写真をよく見られ来られる方も多いですね。
情報公開課なので、じゃあ一般に公開をしてると。
そうですね、本庁の7階の方で、はい、情報公開課がありましてですね、はい、そこでそれともう一つ統計国勢調査の関係とか、まあ、今年は国勢調査の年ですから、この東館の方にこの統計関係は来てるんですけども、はい、ですから一般の情報公開法に基づいて資料請求するよりは簡単な形で、資料が閲覧できるということになっています。
の、まあ、いわゆる歴史資料チームなので、その西宮の歴史だったりという資料をこちらで扱っている。
そうですね。
大体いつぐらいからの資料があるんでしょうか。
明治以降ですね、はい、市町村制が敷かれた明治22年から、はい、その時期からのが多いですけども。
はい、大体何点ほど、
写真を除くと約3万点ぐらいあります。
は
い、
あ、そんな、
はい、写真が、まあ、これは若干ずれるかもしれませんけど、約9万枚ぐらいあるんですけども、はい、その中からデータ化したものが9200枚ほどありますので、こちらに来ていただいたらパソコンでいつでも、はい、この9200枚の、まあ、古い写真とかが、
ああそうなんですか、
はい、広報課で撮りためた写真の一部をそのデータ化してますので見ることができます。
最近なんか本屋さんでそういう本写真集なんかも 見ましたけども、それなんかもひょっとしたらこちらのデータが、
そうですね、まあ、出版自体はこれからだ、今宣伝をしているところだと思いますけど、こちらの写真が、
はい、使われている、
はい、使われていますね。
こちらのチームの年間の活動といいますか、なんかこう外向けに何かやったりしてるんですか。
一番基本の仕事っていうのは、はい、まあ、市民からの、まあ、歴史に関する問い合わせですね、はい、これに対応することですし、はい、先ほど一部説明しましたけども、写真を使用したいというのが最近多くなってまして、出版 に使いたいとか、講演会ですとか学習会にこの写真を使いたいと、それの対応ですとか、あとはこの写真ですね、年間、これまで年4回写真展を行ってるんですけども、この東館の8階の廊下で、開催しております。今年5月26日から6月29日までなんですけども、はい、第17回の歴史料写真展、テーマは苦楽園樹林寺周辺ということで開催しますので、はい、ぜひあのこちらに来て、見ていただきたいなと思います。
廊下でやってるので本当に自由に見ていただける、そうですね、その写真展ですもんね、は
い、中に入っていただいたらパソコンで、あ、その、今回のそのテーマの
古い写真、
はい、プリントはしてないですけどデータはかなりありますので、それとこれまでの撮りためた写真の9200枚ぐらいも見れるようになってますので、
あ、まあ懐かしい写真もしっかりですが、その阪神大震災の前の姿なんかの写真なんかもやっぱりあるんでしょうね。
はい、あります。
そういうのもね、まあ、見に来ていただければなと思うわけですが、市政西宮が90周年今年でということなんですが、そもそも西宮市というのはいつから西宮市なんでしょうね。
はい、あの大正14年の4月1日で、はい、にですね、単独で西宮町から西宮市になりました。ほうほうほう。お隣の大社村とか芝村からの合併要望があったんですけども、
はい、
大社村とあと合併の時期に調整がつかずに、まあ、単独で西宮市ということになりましたね。
先ほどね、ちょっとあのこう地図、この合併の地図みたいなのも見せていただいてたんですけども、もともとの西宮市ってこんなちっちゃいものなんですね。
そうですね、あの面積としては山口とか塩瀬とか大社村が広いですよね。
そうですね、はい、それが大正14年の話なんですね。
そうですね、最初の西宮の地域っていう、はい、こちら今は100平方キロを超えてますけども、
はい
はい、非常に小さな面積になってますね。
その当時の西宮の人口ってどれくらいなんですか。
約3万5000人ですね。
なんか今だって48万とか。
そうですね、まあ、市になるためには3万人以上ないといけないというのがありますから、
ああ、そうなんですね、
その人口規模はまあクリアして市が、はい、市政が施行されたということですね、
はい、その中で例えばその西宮当時その有権者というのはどれぐらい。
それがですね、はい、この大正14年の事務報告の中にこの有権者の数が出てるんですけども、はいはい、人口が3万5000弱のところで有権者が1948人なんです。人口の 5.6% なんて。
5.6%、
はい、今と比べると全然違いますよね。
そうですよね、はい、今48万
7000人ですけど、
うちの有権者って言ったら
376,129人、これは兵庫県の、はい、この間の議会選挙の時の有権者数ですけども、ですから有権者はですね、人口の 77% ぐらいなんですよね。それがこの時代、あの大正14年の頃には 5.6% ということで、
そう、当時はだから選挙権があるのがそれぐらいだったということですもんね、
は
い、そう、
まあ、もちろんこの時代は女性には選挙権がなかったんですから、うん、ね、男性でも限られてたということですよね。
そう考えたらその権利というのはね、やっぱり
有効に、そうですね、ぜひ行使していただきたいなというふうに思いますね。
はい、まあ、先ほどからその西宮市 その90年前の話で、その合併という話なんですけども、やっぱり市政の歴史というのは合併の歴史と言ってもいいんでしょうかね。
そうですね、今の都市基盤整備する上でこの合併があったから これだけの西宮の都市になっているというのがありますので、本当に合併の歴史だというふうに思います。
ちなみにそのどこと合併をしたんでしょうか。
はい、あの全部で1町7村ですね、はい、なるんですけども、最初に合併をしたのが大正8年なんですけども、今津町と芝村、大社村と合併をしています、うん、はい、市政を施行するときに、大正14年の時点で芝村と大社村とからの合併要望があったんですけども、
はい、
あの芝村とは調整がつかずに、
つかなかったんですかね、
はい、
うん、そうか、今津町、大社村 もそもそもあのよく聞く地名なんですが、
そうです
ね、西宮市ではなかったということなんですね、
はい、そういうことになります、
うん、
で、あの今津町はもともと 西宮市との合併予防ってなかったんですけども、はい、県が西宮市との合併を進めていたということもありまして、それともう一つは都市基盤を整備するためにどうしても西宮と合併せざるを得ないというのもありましたんで、徐々に西宮沼津町民の中からやっぱり西宮との合併要望というのも出てきたということだと思います。
あ、つまりその、まあ、合併の要望がその当時どんどんと高まってきたということ、ね、ということでしょうか。なんでしょう、やっぱりその合併することでお互いのメリットがみたいなということもあるんでしょうかね。
そうですね、まあ、単独ではなかなか自治体として運営していくのはなかなか難しい状況もあったと思いますね。
なるほど。こう合併することで、まあ、もちろんその合併すれば当然物理的に町の広さは大きくなるわけで、はい、市も大きくなるんですが、はい、これで市民の生活というのはやっぱり変わってくるものですか。
やっぱり合併したことによってですね、はい、まあ、いろんな整備がされていったんですけども、うん、はい、まあ、国道、そうですね、まず西宮市として、はい、その庁舎が昭和3年に、うん、竣工されまして、はい、辰山吉左衛門さんからの寄付によってですね、うん、その当時の市の予算が30万円でしたので、はい、その30万円寄付されて、そのうち庁舎に22万円かけて庁舎が竣工されています。はい、ですから庁舎も新しくなり、それから万事谷の墓地も造成も完了して、はい、昭和7年には宿川公園も造成されてですね、はい、でどんどんどんどんこう西宮市として整備がされていって、まあ、先ほど言いました合併につながっていくんですけども、そうやって合併したことによって、はい、この西宮市とか呼んでますとですね、はい、昭和の時代にですね、かなりその田畑 まあ、今でいう田畑の区画整理みたいな形、はい、高地整理って言ってるんですけども、はい、それとか区画整理がですね、昭和の時代に数多くされてるということで言えば、はい、市政が施行されて市になってですね、合併大きくなってですね、財政基盤を確立してこれだけの区画整理が やられてたということで言えば、住民生活も非常に改善をしていったというふうに思いますね。
なるほどね。まあ、西宮市に限らず、だからその当時はいろんなところで合併していって、はい、一つの大きな自治体に変わっていこうとしてた時代なんでしょうかね。で、その後もどんどんと合併をしていくんですね、西宮市はね。
そうですね、うん、
例えば戦争中にも。
そうですね、合併を前 の昭和8年の時も一部も、はい、事変とか起こって、はい、まあ、戦争中といえば戦争中なんですけども、昭和12年にも日中戦争に突入してますので、そういう戦争の時代にですね、江東村それから川木村との合併というのがされています。こちらにですね、はい、まあ、その時の、まあ、市長、旧庁舎の写真があるんですけども、旧庁舎の前に校舎砲があって、防空訓練だというふうに思うんですけども、まあ、こういう時代にですね、はい、防空訓練もしながら各村々との合併も進めていったということですね。昭和16年に江東村、はい、要は太平洋戦争の突入の年なんですけども、江東村と合併をしてます。この時のですね、はい、新聞の見出しがあるんです。新聞があるんですけど、見出しにですね、はい、兜山も西宮市という見出しがあります。
あ、本当ですね、はい、あ、本当や、
あ、なかなか面白い記事ですけど。
そうですね、はい、その昭和16年、あ、
はい、昭和16年になります。その翌年の、昭和17年にですね、はい、川木村との合併ということになってきます。ですからこの合併によって人口が15万弱になってきますね。
さっきの5倍ぐらいに増えるってことですね。
はい、ここでちょっと面白い話なんですけども、はい、まあ、よく知っておられる方もおられるかと思うんですけども、今甲信口の駅っていうのがありますけども、はいはい、これは西岸駅って言いまして、要はその住民の 要望によってできた駅なんですけども、土地それから駅舎含めて全額9万2000円かかったんですけども、全部その当時の河原木村の負担でできてるんです。この時の河原木村の年間予算の 2カ年分なんですね、この9万2000円というのは。それだけのお金をかけて甲子園口駅ができたということですね。
ああそうなんですか。西岸甲子園口にもともと影響じゃなかったってことですね。
そうですね。
ここに、便利になるために駅を作ってくれよというのが西岸駅、
西岸駅ということで。
ああそうですか、
はい、
その当時の村の予算が予算 2年分
を全部と負担をしたということですね。土地も駅舎も全部、
ちょっとお聞きしたんですけども、向こう側市っていうなんか話もあったっていう話を聞いたんですけど。
そうですね、これは高等村と川栗村との合併の前の話なんですけども、こちらに地図があるんですけども、はい、要はまだ鳴尾村そして川栗村との合併の前なんですが、はい、鳴尾村の向こう側の対岸にですね、
はい、
今の尼崎の大正村ですね、
はい、
村があったんです。で川栗村の対岸が向こう村っていう村があったんですけども、この4つの村をですね、合併して新しい市を作ろうと、その名称がですね、はい、向こう川市ということで、
向こう川市、
はい、そういう構想もあったということで昭和15年にですね、はい、新聞等で報道されています。
それは西宮市でも尼崎市でもないその間に、
そうです、
向こう川市という市を作ろうやという、
はい、
あできてたらいろんなことがいろんなものが随分変わったでしょうね、これね。
そうですね、鳴尾村市でもちょっと出てましたけども、
はい、
じゃあ役場はどこに作るんだということで、向こう側の向こう側の駅みたいにあの上に作らないといけないじゃないかというような話も出るぐらいだったんですけども、
あ、
はい、
だって間に大きな川流れてるから。
そうですね、
すごく今考えたら現実的じゃないような気もするんですけどもそれこそその、ね、甲子園口なんていうのは、ね、名前が変わったかもしれないですよね。
もしかしたら、隣の市の名称を使わないということで名称が変わったかもしれないですね。川原木駅とかになったかもしれませんし、
ね、
もしこれが実現してたら西宮市自体も困ってたでしょうね、はい、鳴尾の村の地先にこう西宮、鳴尾浜とか甲子園浜の埋め立て地が今できてますけども、
はい、
それが西宮市ではなくなるということですから、
あ、
はい、埋め立て地には浄化センターもあり焼却工場もありますの で、
あ、 そ、 うです、ね、
そういうのが全部隣の市のものということなので、西宮市としてはもう今西宮浜しかなくなるわけですから、
ちょっといろいろ厄介な問題が今考えればですけどね
今考えればですね、
じゃあその辺もひょっとしたらできてたらいろんなことがやっぱり歴史が変わってた。
そうですね、
まあ、けどそんな話もあったっていうぐらいの話なんですか。
そうですね、結局は大正村のですね、企業が尼崎との合併を希望してたということで、結局昭和17年の2月11日にはこの大正村っていうのは尼崎と合併しますね。
ああなるほどね、うん、でも確かにこの時期は本当に合併合併という話になるんですが、まあ、今先ほどは戦争中の話、
はい、
高等村だったり川原木村だったりというのが西宮市に合併されたということだったんですが、戦後も、どんどんと西宮市は合併をしていくんです
か。そうですね、はいはい、戦後はですね、それは鳴尾村、塩瀬、山口ですね、その3つの村との合併というのがあります、はい、
これで大体今の西宮になるんでしょうかね。
そうですね、はい、これで西宮市として一町七村を合併という、はい、完了ということになってきます。この当時戦後ですね、
はい、
市町村の財政というのは極めて深刻だったんですね。小中学校の運営経費なんかも法令に定める場合を除いてですね、町村が負担しないといけないとかいうことで、はい、本当に厳しい状況の中で昭和28年に合併促進法が成立するんですけども、
はい、
西宮のこの合併の動きはそれより前の動きということで、まあ、自主的に合併促進をしていったということですね。
それが昭和の
26年の4月なんです。
26年4月、はい、
まずその塩瀬山口との合併なんですけども、はい、塩瀬村山口村ともに神戸市との合併を希望してたんですけども、
神戸市、
はい、そうなんですよ。ただ県がですね、神戸市との合併にまあ反対の意向だったようでですね、進展しなくて、結局塩瀬村それから山口村ともにですね、
はい、
西宮市との合併を希望するということになってます。
は
い、まあ、塩瀬村でいろんな村で集会をして、合併交渉の申し入れをしてますし、山口村では1月29日、この26年のですね、1月29日、はい、住民投票も行われてますね。それで合併賛成が多数になったということです。
山口が神戸というのはまだ北区と隣り合わせなんで分からんではないんですけど、塩瀬となるとちょっと離れてる気がするんですけど ね、それが昭和26年の4月に、
はい、
で、塩瀬山口と西宮市合併と、
はいはい、で、はい、同じくその鳴尾村との合併、これが非常に住民投票が尼崎市と西宮市ですごい宣伝合戦になったんですけども、もともと鳴尾村はですね、
はい、
単独で鳴尾市を目指していたんですよ。ここにですね、
はい、
鳴尾市政施行申請書っていうのがあるんですけども、もうあとは日付だけが入れるだけで兵庫県に申請できるような書類ができてます。ですから議会での一定の合意がもうされてたと思うんですよね。
その村の中ではということですか。
そうですね、
それはけどダメだったんですね。
そうですね、結局はその他市との合併をということになるんですけども、この時によ く歴史の勉強で習ったんですけども、そのシャープ勧告で入場税が都道府県税になってしまって、鳴尾村はその当時甲子園球場、鳴尾競輪場、阪神パークありましたので、
はい、
入場税がですね、約200万円が入らなくなるということで、財政的にも厳しくなるし、昭和25年の9月3日にジェン台風っていうのが来るんですけども、これですごい被害になるんですよね。はい、鳴尾村の6割が浸水をして。
あ、そうなんですか。
はい、私いつも乗ってる阪神向こう側線の車両もですね、
はいはい、
臨時宿泊所になったりとか、
そんなに、
その当時米軍の甲子園のキャンプがあったんですけども、うん、兵舎ですとか兵器の集積場というのもですね、避難所として開放したりということで、3000人が避難住民を受け入れたりとかということがすごい被害があったんですね。鳴尾村の税収がですね、約6000万年間あったんですけども、
はいはい、
台風によるまあ臨時の支出がですね、約3400万ということで、
は
い、村の財政に大きく影響したということで、まあ、単独市政を目指したんですけども、はい、合併するしかなかったということで住民投票ということになってきます。
はい、合併しかなかった、
はい、そういうことで、
うん、
昭和26年の1月9日に西宮市から合併の要望があって、はい、翌2月の13日に尼崎市から合併の申し入れがあって、うんうん、で住民投与ということなんですね。ここにその当時の新聞があるんですけども、
はい、
お嫁1人に婿2人ということで、
はい、
そういう報道がされてますね。鳴尾村を尼崎西宮で、
あ、
はい、
鳴尾村尼崎市も合併をやっぱり狙って、
そうですね、はい、申し入れをしてますので、この時に住民投票の時にですね、はい、配られたチラシもありますね。合併のいきさつはともかく西宮市の誠意を信じて合併してください。
いきさつはともかく、
はい、無料バス、投票所までの無料バスをチャーターしたりとか。
ああ、もうすごいじゃないですか。
そうですね、西宮はですね、ミス西宮をその鳴尾村に連れて行って宣伝をしたりとか、
はい、
双方がすごい宣伝合戦を繰り返しての住民投票ということになっています。
ああ、そうですか。
はい、
じゃあ鳴尾村との合併のは結構いろんなことがあったという、
そういうことですね。
ねえ、ことですね。
はい、まあ、西宮の方が倍の票を獲得して西宮市との合併が決まるということになっています。
そうなんですね。
はい、山村との合併でほぼ今の地域ですね。
はい、そうですね。
あと、まあ、埋め立て地が鳴尾浜ですとか甲信浜とか西宮浜ができますので、それがプラスされて今の面積になっているということですね。
なるほど。まあ、こういう形で、まあ、鳴尾と合併したことで、まあ、今の西宮市に、まあ、正確には違うのかもしれませんが、なってきたということなんですが、 本当にやっぱりお話をこうやって聞かせていただいて、市政90周年をなんか簡単に振り返らせていただきましたが、合併の歴史というかっていうことになるんでしょうね、西宮市の歴史というのはね。
そうですね、今の都市基盤というのは合併があって成り立っている部分がありまして、はい、西宮市史の中に表現でですね、はい、正常な発展のために地域拡大を目指したというふうにあるんですけども、まあ、合併の歴史を振り返るときに、この各自治体の弱点を補う形での合併だったなということで、まあ、この趣旨の言葉に非常に納得をしますよね。
なるほどね、今年が90周年ということなんですが、これから、まあ、西宮市は100周年に、まあ、向かっていくと思うんですけど、もう津田さんご自身、
はい、
これまあ西宮市はどうなっていけばいいと思いますか。
そうですね、今でもですね、はい、民間調査の関西住みたい行政地区ランキングで西宮市は1位です、
はい、
で住みたい町ランキングでも北口、西宮北口が第1位ですし、宿川も第6位になってますし、まあ、これを維持するということも大事ですし、
はい、
この文教住宅都市宣言というのを昭和38年にするんですけども、西宮の都市の基本目標ということで、はい、文教住宅都市宣言を建設というのを据えたということなんですけども、その文教住宅都市宣言の中身をですね、
はい、
さらに充実をさせていく、そのことが非常に大事だなというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございます。最後になりますが、今年90周年、なんか西宮市としては何かイベントなどはあるんでしょうか。
はい、ホームページの市のプロフィールという中に90周年記念事業の、はい、がまとめられてあります、
はい、
で全部で14の事業がありまして、
はい、
歴史関係で4事業、
表
彰、
はい、
記念式典で2つの事業、はい、文化スポーツ平和で8事業があります。全部で14事業
結構たくさん、
はいはい、でその中で西宮市の情報公開課の方で主催しますのが、はい、西宮歴史資料写真展ということで、はい、これまでの写真展の総集編という形で12月の1日から12月の6日まで、はい、西宮の北口ギャラリーですね、アクタ西宮東館の方で北口ギャラリー6階にありますけども、そこで写真展を行いますし、まあそれに合わせてこれまでの写真展の総集編にあたる写真集も発行しようということで今準備を進めています。
この写真集、今本屋さんとかでポスターが貼ってあったり、
それとはまた別の、
また別なんですか。
西宮市の
が独自に作られるやつがあるんですかね。そうですか。12月に、写真展、
そうです、
いつもこの廊下でやってるのの、まあ、いった総集編、
そうですね、まあ、そのプレ企画にあたる分もすで、はい、に中央図書館でも5月の連休明けまで中央図書館の主催でやってますし、
ああそうですか、
はい、国府図書館でも6月、その後奈良図書館ですとか芥田西宮東館2階ですとか、はい、山口ホールでもミニ写真展を
開催されるんですね、
はい、またチラシ等を使ってお知らせをしたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。この機会にね、ぜひ、まあ、90周年とかでもありますので、自分の町の歴史を振り返るのっていうのもね、はい、いいことかなと思いますので ね、ぜひ足を運んでいただければと思います、はい、今週の歴史と文化の参考日、今日はですね、西宮市役所東館8階の情報公開課歴史資料チームを訪れまして、市政90周年の西宮市の歴史を係長の津田幸吉さんにお聞きしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。